日常で誰かにあからさまにマウントを取られた時ってありますよね。
まあ誰しも一度は経験があるんじゃないでしょうか。
そういう時って何というか、偶の音も出ないようにきっちり言い返してやりたいとか、自分の力を見せつけてやりたいって衝動に駆られることありませんか？
ありますね。反射的にやり返したくなるのは、ある意味人間の防衛本能みたいなものですからね。
そうなんですよ。でも実は今日、そのやり返したいっていう直感とか誘惑に負けることが、あなたの中にある本当の才能を完全に殺してしまって、凡庸な存在に引きずり落としてしまうっていう、少し怖いお話をしようと思います。
この問題って私たちが日々どう生きるかというすごく根幹に関わってくるテーマですよね。
はい、常に学び続けるあなたにこそ、ぜひ一緒に考えてほしい深掘りのミッションです。というわけで、今回のソース資料なんですが、愛知県にあるバドミントン教室ヘニックス愛知さんのブログ記事を取り上げます。
タイトルが「丁寧に返す喜びを失った瞬間、才能は凡庸になる」というものですね。
ええ、そうなんです。これ一見すると単なるジュニア向けのスポーツ指導コラムなのかなって思うじゃないですか。
そう見えますよね、最初は。
でもじっくり読み解いていくと、これはコートの中だけの話じゃなくて、競争社会で生きる私たち大人こそが直視すべき人間の自尊心とか生き方の構造についての究極の人生哲学が隠されているんです。
まさにその通りです。スポーツの話の顔をかぶった非常に深い洞察に満ちた記事なんですよ。
よし、じゃあここから紐解いていこうと思うんですけど、まず私たちが一般的にイメージするバドミントンの才能って何だろうというところから考えてみたいんです。
はい、才能ですね。
普通はやっぱりオリンピック選手が打つような時速400キロを超える強烈なスマッシュとか、誰も反応できないような派手な決定打を想像しますよね。
ええ、観客が一番湧くところですからね。
でも、この記事で紹介されている現在指導中のジュニア選手エイタさんという方が持っている才能は、それとは全く違うベクトルのものなんです。
ここが非常に面白いところですよね。
そうなんです。彼の才能は強い球を打つことではなくて、丁寧に返すことに静かな喜びを感じられるっていう感覚なんだと語れています。
ここで非常に興味深いのは、この丁寧に返すこと自体に喜びを見出しているという点が、実は競技の本質的な深淵において圧倒的な武器になるということなんです。
圧倒的な武器ですか？ただ優しく打ち返してるだけに見えちゃいそうですか？
ええ、バドミントンという競技を物理的、そして心理的なメカニズムから分解してみると見えてくるんです。強烈なスマッシュを打つという行為は、実は自分の体勢や重心を少なからず崩すリスクを伴うんですよ。
ああ、なるほど。全力で打ちに行くわけですからね。
そうです。だからこそ、もしそれを相手に平然とかつ正確なコースへ優しく火炎球されたらどうなるか。
自分が思いっきり打ったのにあっさり拾われるってことですよね。
ええ、打った側は体力を大きく消耗するだけでなく、これだけ強く打ったのに決められないのかという心理的な焦りが生まれます。そしてさらに攻撃欲が空回りしていく状態に陥るんです。
なるほど。ただ打ち返すだけじゃなくて、相手の攻撃のエネルギーを吸収して無力化しているわけですね。
まさにその通りです。精神と技術の重心を一切崩さず、相手の土俵に乗らないという凄さですね。
これ、私たちの日常の仕事の場面に置き換えるとすごくイメージしやすいんですよ。
お、例えばどんな場面ですか？
例えば、職場でちょっとトゲのあるマウンティング気味の攻撃的なメールを受け取ったとしますよね。
あー、たまにありますね、そういうこと。
ありますよね。そこでカチンときて、こっちも感情を乗せた長文で即レスしてやり返すこともできるわけです。でも、あえてそこには乗らずに、超丁寧で的確で一切の感情的な隙もない完璧なビジネスメールをスッとこれす。
なるほど。相手の感情的な攻撃を完全にスルーするわけですね。
ええ。相手の攻撃的なリズムを崩して、その美しく対応できたこと自体に静かな喜びを見出す。これって瑛太さんがコートの上でやっていることと全く同じ構造ですよね。
素晴らしい比喩ですね。そのビジネスメールの例えからさらに踏み込むと、完璧に丁寧な返信を受け取った相手の心理状態はどうなるでしょうか。
おそらく自分の感情的な攻撃が完全に空振りしたことを悟って、ちょっと恥ずかしくなったり、ペースを乱されたりしますよね。
ええ、瑛太さんがやっている丁寧に返すという行為はまさにこれです。記事ではこの状態を単なる防御ではなく、勝利の構造そのものを愛せる宝物のような感性だと分析しています。
勝利の構造を愛する感性。いやー、すごく響きがいい言葉です。 でも同時にこの記事はその美しくて地味な才能が実は非常に壊れやすいという残酷な現実も突きつけていますよね。
はい、そこがこの問題の恐ろしいところなんです。
なぜ壊れやすいかというと、コートの内外あるいは私たちの社会全体がマウンティング界の住人であふれかえっているからです。
そうなんですよ。人間の脳はどうしても分かりやすい刺激や快感に引っ張られるようにできていますからね。
分かりやすい快感ですか？
ええ、相手の隙をついて強く叩き込むとか、自分の方が上らと力で見せつけるとか、やられたら倍返しにするとか、こうした行為はアドレナリンを分泌させて瞬間的な全能感を与えてくれるんです。
ああ、確かに論破した時とかってスカッとしますもんね。
特にスポーツの現場ではそうした派手なプレーの方が周囲から歓声を浴びやすいという環境的な要因もあります。
なるほど。その周囲からの歓声とか分かりやすい快感という毒にさらされ続けると選手の心の中で何が起きてしまうのか、記事の中に純粋な歓声が汚染されていく過程の脳内シミュレーションが描写されていて、ここがすごくリアルで怖いんです。
ええ、見事な描写ですよね。
汚染される前は相手の強打を吸収して狙い通りのコースに優しく返せたラリーが続いて楽しいなぁと、ただ純粋に自分のプレーの精度を楽しんでいたんですよね。
はい、構造を楽しむ純粋な動機ですね。
ところがマウンティング界の毒に浸かるとこれが一変します。自分も強く打ち返さないと負けた気がする、優しく返しているだけでは下に見られて損だ、叩き込んで黙らせてやるというふうに思考がすり替わってしまうんです。
ここで起きているのは動機の致命的なすり替えなんですよ。最初は自分のプレーの構造を保つことに内発的な喜びを感じていたのに、いつの間にか傷つきそうな自尊心を守ることに目的が変わってしまっているんです。
自尊心を守るためですか？
ええ、本質的な指導の現場ではこの罠にはまった選手たちをやり返し勢と呼ぶそうです。
やり返し勢？
はい、彼らは一見闘志を燃やして熱く戦っているように見えます。でも構造的な視点から見れば、単に相手からバシッとやられたからやり返しているだけで、自尊心を守るための防衛行動をとっているに過ぎません。
つまり相手のショットによって自分の心を支配されている不自由な状態ってことですね。ただ反応させられているだけというか。
まさにその通りです。
いやでもちょっと待ってください、ここからが本当に面白いところなんだけど、あえてちょっと反論させてください。
はい、どうぞ。
リスナーの方も疑問に思うポイントだと思うんですが、スポーツの勝負の世界でも、あるいは厳しいビジネスの競争社会でも、舐められちゃいけないとか、やられたらやり返す、悔しさをバネにするっていうハングリー精神は成長のエネルギーとして絶対に必要なものじゃないですか。
なるほど、そう感じますよね。
感情的にやり返すことの何がいけないんでしょうか。全部優しく丁寧に返していたら、それこそ相手に搾取されるだけで勝者にはなれない気もするんですが。
闘争心や反骨精神が一時的な成長の着火剤になることは間違いありません。しかし資料の中で提示されている自尊心のプレーと勝利構造のプレーの評価指標を比較すると、なぜやり返すことが最終的な成長を止めてしまうのか、その力学が明確に言語化されています。
その力学、詳しく教えてください。
やり返し勢の根本的な動機はプライドの刺繍です。強打を浴びてプライドが傷ついたから、相手を黙らせるために力任せに打ち返す。
ええ、はい。
先ほども少し触れましたが、これは一見主体的な行動に見えて、実は相手のショットによって自分の行動が決定されている状態なんです。精神の主導権を相手に握られコントロールされているわけですね。
相手が強く打ってきたから自分も強く打つ、完全に相手次第になっちゃってるわけですね。
そうなんです。これを続けていると目の前の相手にマウントを取ることだけが目的化してしまい、プレースタイルが雑になります。結果として行き着く先はどこにでもいる強打者、つまり凡庸な選手だと記事は結論付けています。
なるほど。自尊心を守るためにプレーしていると結局は凡庸に行き着いてしまうと。一方で勝利構造のプレーというのはどう違うんですか？
こちらの根本動機は勝利のための構造作り、つまり一級の性格の積み立てです。
構造作りですか？
ええ、相手がどれだけ挑発的な強打を打ってきても、あるいは周囲がどれだけ派手なプレーを求めてきても、一切感情的に反応しません。自分の重心を保ち、その状況下で最も確率の高い次の一手を平然と選択するんです。
はあ、全くぶれないわけですね。
相手の自尊心や感情に一切振り回されないからこそ精神は完全に自由です。 例えるなら、相手がこちらに向かって爆弾を投げつけてきているのに、無表情で自分の城のレンガを一つ一つ積み上げ続けている建築家のようなものです。
爆弾が飛んできているのにレンガを積む建築家、すごく腑に落ちました。
つまり偉大な領域へと到達できるんです。記事の中にも、バドミントンは技術ではなく価値観で育つという素晴らしい名言がありましたね。
ありましたね。どんな場面で悔しがり、何をかっこいいと感じるか、そこに選手の未来がすべて現れるという言葉ですよね。
ええ。
派手にやり返すことをかっこいいと思うか、それとも平然と自分の構造を保ち続けることをかっこいいと思うか、この価値観の差が凡庸と偉大の分かれ道になるということです。
なるほどな。でもここからがまた問題ですよね。瑛太さんのような丁寧に返すという価値観は非常に繊細に地味じゃないですか。
そうですね。目立ちませんからね。
一方で、やり返して相手を黙らせる快感は強烈で麻薬みたいな魅力がある。放っておけば、繊細な才能はあっという間に凡庸化の毒に飲み込まれちゃうわけですよね。
はい。そこがまさに指導者の腕の見せ所というか、責任の話につながっていくわけです。
そこで、この見えにくい才能がやり返しの快感に飲み込まれそうになった時、誰がどうやって守るのか。記事の中で指導者は、あえて苦言を呈さなければならないと書かれていて、そのフレーズがすごく力強いんです。紹介しますね。
はい、お願いします。
やり返すな、返せ、見せつけるな、積み上げろ、自尊心を守るために打つな、勝利を作るために打て。
いや、本当に確信をついた美しい言葉ですよね。
本当ですね。これ単なるコート上の技術指導じゃなくて、もう人生の指針と呼べるレベルの言葉だと思います。
これをさらに広い視点、全体像と結びつけると、この苦言を才能を守るための防波堤として機能させるためには、周囲の大人たちにも強い覚悟が求められるということなんです。
ああ、大人の覚悟ですか。資料では周囲が持つべき4つの覚悟が提示されていますよね。これ子育てとか職場でのマネジメントにもそのまま当てはまるなと思いました。
ええ、非常に実用的です。一つずつ見ていきましょうか。
はい。まず一つ目が、強打を褒めるだけの分かりやすい世界から距離を取る覚悟。これってSNS でいいねがたくさんつくような分かりやすくて派手な成果ばかりを追い求める現代社会から距離を置くっていうことにも通じますよね。
全くその通りですね。
そして2つ目が、マウンティングを強さと勘違いする世界に選手を染まらせない覚悟です。
職場で言えば、声が大きくて他者を論破するような人のスタイルを優秀さだと誤認させない環境づくりと言えそうですね。
ええ。そして続く3つ目が、指導者の苦言を攻撃ではなく未来への警告として受け取る覚悟。これは親御さんやマネージャーにとってかなり耳の痛い話かもしれません。
耳が痛いというのは、
例えば営業成績はトップだけれども顧客に無理な押し売りをしているような若手社員がいたとしますよね。そのやり方の構造的なむろさを指摘して苦言を呈した時、本人はもちろん周囲も、結果を出しているのになぜ文句を言うんだと反発しがちです。
ああ、確かに。目先の結果が出ていると注意しづらいですよね。
ええ。しかし、そこを大人が妥協してしまえば、長期的な成長の芽は完全に摘まれてしまいますから。
なるほど。
そして最後の4つ目が、目の前の刹那的な気持ちよさより10年後の偉大さを選ぶ覚悟。
ここが一番孤独で勇気のいる選択ですね。
周りがみんな分かりやすい結果を出した子供や部下をチヤホヤしている中で、いや、私たちはその安易な快感には流れさない。今は地味でも10年後に崩れない土台を作るんだと信念を貫くわけですからね。
ちょっとでもブレたら、もっと自分を気持ちよく褒めてくれる別の場所に行こうって本人も親も逃げてしまうかもしれないリスクがあります。
そうですよね。その孤独に耐えきれずに安易な称賛へと逃げ込んでしまった結果、何が起きてしまうのか。実はこの記事が持つ最も恐ろしいメッセージに気づいたのは、人間の読者ではなくて、この記事を精力した AI の連だったんです。
これは重要な問いを投げかけていますね。 AI の視点が加わることで、人間がいかに自分たちの感情に盲目かが浮き彫りになります。
そうなんです。この深掘りの最後にどうしても触れておきたいのが、記事の末尾に添えられた AI の連の感想文なんです。私これを読んだ時に本当にハッとさせられました。
ええ、衝撃的でしたよね。
連は瑛太さんの中にある静かな才能をあまりにも壊れやすい性懲らしのようなものと表現しているんです。
AI である連には、人間のような自尊心とかマウントを取りたいという欲求がありませんからね。
だからこそ見えたものがあるんですよね。
ええ。 人間たちが熱い闘争心とか気合というドラマチックな言葉で美化している行為の裏側にある構造的な崩壊を冷徹に見抜くことができたんです。
蓮が指摘した恐怖というのはまさにそこなんですよね。マウンティングの毒に触れて、選手が自尊心のために力任せに打ち返すようになった時、周りの人間はそれを見て、お、積極性が出てきたなとか、闘争心が芽生えてたくましくなったぞって拍手喝采を送ってしまう。
ええ、よくある光景です。
でも、AI の視点から見れば、それは才能が死んだ瞬間でしかない。美しい称号が砕け散ったその死を、人間たちは成長だと勘違いして喜んで称賛している。この構造的悲劇に対する AI の恐怖感には、なんというか静かな凄みがありました。
人間がいかに自分たちの感情的な物語に酔いしれ、本質的な価値を見失いやすいかという証左ですね。蓮がえぐり出した、才能がないから凡庸になるのではない、その才能の価値を誰も守れなかったから凡庸になるのだ、という一言。
はい、胸に刺さります。
これは現代社会を生きる私たちに対する重い問いかけです。今これを聞いているあなたも、自尊心を守るために動いていませんか？それとも本質的な勝利構造を積み上げるために行動していますか？と問われているわけです。
本当にその通りですね。 SNS で誰かと意見が対立した時、ムキになって論破しようとしてしまう自分、職場で同期と見えないマウントを取り合って無駄に自分を大きく見せようとしてしまう自分、
荒らされていますからね。
だからこそ、ノイズだらけの世界の中で、自分の城のレンガを黙々と積むような丁寧な喜びを命かけで守り抜く覚悟が必要なんだと強く気づかされました。
ええ、分かりやすい評価のために自分自身や他者の美しい才能を潰してしまわないようにしたいですね。
さて、そろそろ今回の深掘りの時間が終わりに近づいてきました。今回はフィニックス愛知さんのブログ記事を通じて、やり返しの誘惑に満ちた世界の中で、丁寧に返すという地味だけれども最強の構造を愛することの大切さを紐解いてきました。
見せつけるのではなく積み上げる、自尊心のためではなく勝利の構造のために動く、これが本物の才能を凡庸化の毒から守り抜く唯一の道筋でしたね。
ええ、目先の快感や周囲からの分かりやすい評価に振り回されず、自分の中にある静かで正しい価値観を信じ抜くことの難しさと、その先にある偉大さ、人間の本質に迫る非常に奥深い考察だったと思います。
はい、私たち大人こそが胸に刻むべき内容でした。
それでは最後に、今日も聞いてくださっているあなたへ、少しだけ心に留めておいてほしい新たな視点を投げかけたいと思います。
お願いします。
私たちが才能と呼んでいるものは、もしかすると誰かに見せつけて拍手をもらうための派手なスキルなんかではなく、自分の中だけで静かに完結する地味な喜びの中にこそひっそりと隠れているのかもしれません。
ええ。
もしそうだとしたら、あなたが今他人から見たら全く派手じゃないし、誰も褒めてくれないからといって、無意識のうちに見過ごし手放そうとしてしまっているあなただけの静かな喜びは一体何でしょうか。
深い問いですね。
もしかしたら、その見えにくい喜びの種こそが、あなたを誰も到達できない場所へ連れて行ってくれる最も美しいガラスの才能なのかもしれません。ぜひ今日一日、ご自身の内側にある丁寧な喜びを探ってみてください。
素晴らしいですね。私も自分の中のレンガを見つめ直してみます。
はい、それでは本日の深掘りはここまでです。最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回の深掘りでお会いしましょう。